Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
飛べるよ、いつか夢見た大空を、
キャサリンの出過ぎた杭は打たれない。こんにちは、キャサリンです。今日はですね、霊感霊視カウンセラー、皆さんご存知でしょうか、ね、すごいですよね。スピリチュアルな、ね、力をお持ちの方なんですが、この霊感霊視カウンセラーの藤原雅恵さんという方と、実は今日は対談をしてきたものをお聞きしていただ聞いていただけたらなと思っております。この方はですね、本当にたくさんの方のお悩みを日々解決されていらっしゃる方です。もう私たちスピリチュアルって言ったらね、本当に目に見えないし、どういうものかわからないし、もしかしたらなんかそれって本当なのってね、思われる方もね、中にはいらっしゃるかもしれないんですが、私はね、実は本当にこの方にもすごくお世話になっているんです。で、まあどういうことかっていうのは対談の中でね、聞いていただけたらなとは思うんですが、まあ、人の心の中だけではなく、本当にね、今起こっている、その人の身の回りで起こっていることとか、あるいはその人が悩みに悩んでいる人間関係のその奥に潜んでいるもの、あるいは自分自身が気がついていない本当の思いみたいなもの、そういうものも本当にね、こうやってね、霊視というもので見えるんですよね。もう本当にね、不思議な力をお持ちなんですが、とってもとってもね、気さくで、そしてなんて言うんでしょう、隣によくいる、ね、どこにでもいるようなおばちゃまっていう感じなんですが、その霊視カウンセラーというね、名前とは全然違ったお人柄を、どうぞ今日ゆっくりとご堪能ください。君を喜ばせる日などに差し置いてはしゃぐ僕、はい、こんにちは。今日はですね、兵庫県から福寿聖堂会の藤原雅恵先生をお迎えしております。藤原先生、どうぞ。こんにちは。
こんにちは、はじめまして。
あ、はじめましてですね。皆さんに、ね、リスナーの方にですね、はい、はじめましてですね。ね、福寿聖堂会って、うん、今ね、私言ったんですけども、きっとリスナーの皆様はそれ何なんだろうなってきっとね、思ってらっしゃると思うんですが、
そうでしょうね、
はい、何をなさっていらっしゃる先生なのかを、ちょっと自己紹介の代わりにですね、お話ししていただいていいでしょうか。
はい、ですね、何からって言ったらいいのかな、うん、霊感霊視のカウンセラーとして活動をさせてもらってます、
はい、霊視、はい、霊感のカウンセラーですよね、
はい、
実はね、私も、ね、もう古くからですが、
そうですね、う
ん、いろいろとお世話になったりしてるんですが、例えば、まあ今ちょっと言っていただいたことだけだと、リスナーの皆様どういうことかよく分かりにくいかもしれないんです。もう少しどういうふうな方が、いらっしゃったりとか、
うんうん、
どういうふうな、ま、お悩みでとか、
うんうんうんうん、
なんかちょっとそういうのも教えていただいていいですか。
私とこに来てくださった方が、はい、なんか見てもらってよかったよとか、
うん、
知人の方とかから聞いてっていう形になってることがやっぱり多い、口コミっていう形が多いんですが、はいはいはい、いろんな悩み、恋愛の悩みだったりとか、うん、仕事関係の悩み、
うんうんうん、
夫婦関係の悩みとか、は そういう形で来てくださる方も結構多いですし、中には自分がこうどっちに行ったらいいのかなとか、
あ、方向性、
そうですね、
うんうん、
悩んでるんだけど背中を押してほしいとか、なんかこう自分自身の見つめ直すきっかけで来てくださるような方も中にはいらっしゃいますね。
私も実はね、ある方に紹介していただいて、あれいつ何年ぐらいでしょうね、もう十何年前で
、
ね、
はい、
ぐらいから初めてお会いさせていただいて、それからはもう本当何かあるたんびに、まあ、藤原先生にねお世話になってるんですが、ちょっとまあ私の中にあるハプニングって言ったらおかしいんですけど、私ある人が行方不明になっちゃって
覚えてますよ、ね、
高齢者の方でね、
そうそうそう、
でちょっと自分では、うん、家に帰ることができないっていう方を、うん、まあ、本当に家族も私たちも皆さんでね探している時に、私すごいその時、あれはお会いしてからどれぐらいだったかしら、
私の記憶だったら、うん、ちょっとお人に聞いてってことで、
うん、
そのいなくなられたんやけど、うん、どこに行ったか教えてくださいって、
あれ初めてでしたっけ、
そう、いきなりはなかったかな、
あ、かもしれない、もしかしたら、
でその後に、うん、お世話になりましたって来てくださったんやったっけ、
う
ん、違
う
か
った、いやでもそうかもしれない、もしかしたら
なんかインパクトがあってね、その時の
すごいすごい相談事ですよね、考えたら私がお願いしたことって、
じゃあね、まあ、ただそのやっぱりこう自分が言ったことが本当にこう役に立ってるかどうかって、その後になってみないとわからないので、もう 100% こうですよっていうことは言い切れないとは常々思ってますが、ただやっぱりこう私自身の考え方っていうよりは、いや、どこからかわからないんです、私は正直、どの神様なのか、
はいはい、
どなたが私に伝えてくださっているのか正直わからないんですが、やっぱりこうお客様とお話しさせてもらっている時に、ふっと浮かんでくる言葉とか、感覚とか、そういうものはなんかこう意味になるのかもしれないっていうのが、後々になってから、藤原さんがあの時に帰り際に言われたことが、つながりましたとか、
はい、
言っての方もあるので、なので、
わかります、すごくそれ
そう、
私もあったあった、
だからこう、私はこう言いながら、これ違うんちゃうかなとか思ってるようなことでも、やっぱり何か
伝わったこと、
そうは、なるべく言葉に出してお伝えさせてもらったりとか、聞かれたことに関してわからないことはわからないっていうふうに言いますが、自分の中でやっぱ浮かんでくる感覚とか言葉とかイメージみたいなものは、どんな質問に関してもお答えをさせてもらってるので、なんか中には、藤原さんとこ行ったら、はっきり言ってやから怖い言って言ってんやけど、その怖いのが後々、後々心地いいから、なんかこう言っておいで言うて言われましたとかね、
そうでしょうね、そのお気持ちすごくわかりますよ、私。
そうですか
、多分ね、なんか あの時に言ってくださった言葉がこのことかなって、多分 あの時に言ってもらってなかったらこれ多分スルーするなっていうようなことがあるでしょ
う、
それを あえて言ってくださっててよかったなって思う時もあるし、ちょっとことは前後するんですけどね、さっきの話、
はい、
私が行方不明の方を
そうそう
電話でね探してくださいって言った時に、私もう本当にね、夕暮れ時だったかな、もう、
そうやね、なんか
もう夜が近づいてきて、そうそう、これで見つからなかったら大変だとか、もう川が近かったのでね、もう本当にもう藁にもすがるというかね、そういう思いでね、お電話をして、SOS をお願いしたんですよね、そしたらその時にね、まあ、とあるような場所を言ってくださって、覚えてらっしゃいます？
町の方じゃない方っていう段階ね、
そうそう、でなんか、ね、どっかのお店 の搬入口
って言ったんかな、
そう
それまで
言ってくださったんですよ、でね、 まあ探していたエリアで搬入口って言ったらもう大体あの辺っていうね、うん、大きなお店の搬入口って言ったらあの辺だっていうのが目星つけて、うん、でもう捜索隊がみんなそっちブワッとね、うん、探しに行ったの、うん、そしたら本当にそのお店のね、
はい、
ところ前をちょうどお店からふらふら歩いてるところだったんですよ。だからね私ね本当になんていうかな、私はもちろんどちらかっていうと目に見えない力をよく信じてる方なんだけど、うんうん、あの時にもう確信したもん。
あ、本当、うん、なんかもうそれはもう本当こう役に立ってよかったっていう思いに尽きるんやけど、ね、みんながみんなね、うん、やっぱりそれに携わっていけてるかってなると、うんうんうん、やっぱ分からない部分なので、うんうん、ただやっぱりそのさっきも言ったように感覚として伝える何気なく浮かんだことも、うんうん、っていうのは常々意識してるので、うん、今回ねキャサリンさんとこうつながってるご縁っていうのも、はい、その時にもし間違ってたらこのご縁はもうなかった話かもしれないじゃないですか。いやいや、
うんうん、まあでもでもね、うん、私それからでももう何度となくね、それこそいろんな私もメンタルの方の仕事は、まあ、今はしてますけど、うんうん、やっぱりこう当時っていうのはあんまりメンタルの仕事ではなかったので、うんうん、本当にそういう意味ではいろんなこう助言をいただいたりね、うん、迷う時って人間ありますよね、うん、
ありますね、
うん、で誰かに背中を押してほしいって言うけどじゃあ誰に背中を押してもらったらいいのかって言ったらバラバラなんですよみんな意見が、
うんうんうん、そうやよね、
うん、
だと思います。
でも、まあ、先生に言っていただいたらすごくこう筋道が立ってるっていうか、
ありがとうございます、うん、もうありがた、う
ん、心の奥底をね、
うん、
全部見透かされているっていう、
ああなんか言ってや
もう自分の心がスケルトンになってるって思うぐらい、う
ん、なんか見てたんですかってそのお店で彼とこういう感じで話してたんちゃいますみたいなこと言ったら、うんうん、藤原さんそこにおったんだのってい
や本当にねそれぐらいドンピシャなことをね、うん、いつも言ってくださったりするので私はもうこの先生の力はすごいなって前から思ってたのでもうね私独り占めというかするのもったいないので、
うん
う
ん、
でねもうこうしてリスナーの皆様にもねご紹介したいなと思って無理を言って出ていただいたおかのをね次第でございます。でまあそもそもですね、
はい、
ちょっともう少ししたらねお歌を、うん、かけたいなと思うんですがね、
うん、
ちょっとまあその前に軽くですね、もともとってこれ先生がこのお仕事を始められたのはもう どれぐらい何歳ぐらいからですか。
元あったのではなくて、子供を出産してから精神的なトラブルというか、
はいはい、
ちょっとこう殻に閉じこもるというかそういう時期があったんですけど、
うん、
その時に自分ではない声が聞こえたっていうのがきっかけから始まってるんですね。
何何何そんなのがあったんですね
そう、
うん、
でもう最初はやっぱりちょっと自分がおかしくなったのかなとか、
聞こえちゃうから、
うん、そう思ってたんだけど、
うん、
まあそうじゃないのかなと思って、
うん、
でそこからなんとなくこういう風に感じてくるっていうことを、
うん、
なかなか家族にも言えなかったんですけど、
やっぱりね、
うん
うん
うん、だけどなんか、まあ、主人も、
うん、
そういう目に見えない力のことを全否定する人ではなかったので、
は
い、まあ、やってみたらいいんじゃないってことで、
うん、
自宅で、
うん、
始めていくのがきっかけとなって、
あ、そうなんですね、うん、
今年で丸12年になるんですね、
うん、あ、12年ですか。
そう、うん、だから当時は赤ちゃんをこう生まれてからなので、
私その頃ですよね。
そうそうそうそう、
うわーそっか、う
ん、おっぱいやりながら、うんうん、
はい、
お客さんとこう会話したりとか、
うん、そうだったそうだった覚えてます。
うんうんうん、そんなになってましたけどね、
うん、そうだったんです。じゃあですね、ここで一曲、ね、挟ませていただいてその辺のお話をまた続きを後半でお聞かせ願いたいと思います。では今週の一曲です。プリンセスのデイドリームビリーバーです。Its rings and I-
ではプリンセスのデイドリームビリーバーを聞いていただきました。ではではですね、先ほどの続きです、
うん、
12年前にまだ赤ちゃんをね、
はい、
一番下の子供さんですかね、
う
ん、をあの抱っこされて、
うん、
そう私も思い出します。
あの、うん、びっくりでしょ。
びっくり。
あのさっきもねあの、はい、その子がもう卒業するねって言って、
本当に時が早いというか、
ね、だからそんな時のお客さんなんかやったら、
うん、
あのまだちっちゃい時の子供の印象がある方が多いので、
はいはい、
昔から知ってる方なんかやったら、
うん、
やっぱもうそんな年になっとってんのとか、もう次小学5年とか言ってくださるような方がね、
うん、
やっぱりあの多いのはありましたけど、
うん、
まあ、その子を出産することで、
うん、
何があったのかっていうのは私の中ではその意味合いは分かんないんですね、
うん、
正直ね、
うんうん、
だけどやっぱりその伝わってくる時に、
うん、
そのタイミングやったような中で、
うん、
あの待ってましたと、その、
はい、
うん、その年齢とかタイミングに至るのを待ってたっていう風に感じる部分とか、
うん、
なんかその呼ばれてね、変な言い方やけど、
はいはいはい、いや全然変じゃない、私分かります、
うん、呼ばれて行ったら、
うん、
なんかこうあの目に見えるじゃないんやろうけど、
うん、
うーんとこう黄金っていうか本当に輝いてるようなその神様方みたいな感覚で、あの迎えてくださったようなイメージがね、イメージだったのか伝わったのか、それこそその当時は私一人で思ってるだけなのかしらっていうふうにも思ってたんだけど、
はい、
うん、だけどもそのさっき言ったみたいに、主人が受け入れてくれて、じゃ あのやったらいいやんってことで、あの名前を考えてくれる時にも、福寿聖堂会ってね、
はい、
なんか重々しい宗教団体のような名前やと、はい、思っていらっしゃる方も多いかもしれないんですけど、
はい、
あの
一番
そうですか、
うん、
一番最初に感じた七福神の中にいらっしゃる福六寿さんっていう神様やと思ってるんですけど、
福六寿さん、
はい、その神様を感じることがあって、うん、で当時その長女だったんですけど、
うん、
小学校あの1年生になる年やったと思うんですけどね、
はい、
お母さんのそばに、
うん、
あの頭のはげたあの、うん、緑色の服着て杖持った、
うん、
なんかこう神さんみたいな人がおるって見たんが、そうきっかけで、
うん、
あの福六寿さんちゃうかってことでね、
うん、ですごいファミリーで、
うん、そうなんかね不思議でね、
うんうんうんうん、
でそれが正しいか分かんないんですけど、
うん、
ただその福六寿さんの感覚があったので、
う
ん、なその福寿さんっていうのは、あ福寿っていうのはその名前から取られさせてもらって、
そうですね、うん、
で正しい道、あのその人の、
うん、
あの心の方向が正しい方向じゃないかなと思ってますので、
うん、
聖堂ってつけて、
うんうん、
でいろんな方に知ってもらって、うん、
はい、
そういうご縁がねたくさん広がるようにってことで、
うん、
あの会ってつけてくれたんが、
うん、
その主人が名前をつけてくださあのくれたんですけど、
このネーミングが、
そう、
あそうなんですね、うん、はい、
なのでそのそうですか、ちょっとこう重々しいというか、
はい、うん、いえいえこれあんまり軽く軽かっても
いいです、うん、もう私はもうマサヤのお部屋とか占いのなんとかとか
ちょっと全然重みが違うと思う、ね、
うん、そんなでも全然思ってたんやけど、
うん
うん、でもやっぱりこうネーミングの意味合いを私はその主人が考えてくれたりとかしてるので、
うん、
なんかやっぱりその皆さんに知ってもらって、
はい、
あのなんかそのご縁がねやっぱりその会として続いていけたらっていうのは、うん、願いの中にはこもってるネーミングなので、
うん、
まあ、あの今キャサリンさんいい名前って言ってくださったけど、はい、
うん、
ちょっとこう嬉しい反面、あの、うん、重々しいかなっていうのはどっかにやっぱりどっかありますね。
そうですか、
うん、
私ねこの名前を最初見た時は、
うん、
本当にお邪魔した時にあの看板があってね、
うんうんうん、
あの看板にこの名前が書いてあるのを見た時に、あなんかねすごくねスーって自分がこう軸ができていくっていうか、
う
ん、
そ
う
ね、
うん、なんかあの本当になんかふわふわきっとしてたんでしょうね当時ね私ね、うん、でもこの名前を見た時にスーってね地に足がついたような気がしたんです、うん、それでね
最初にお会いし、それが最初にお会いする時だったと思うんですけど、うん、でその看板を通り過ぎて、うん、そしてあのお宅にお邪魔をして玄関を開けた時の出迎えてくださった先生のそのいでたちというのがね、
うんうん、あなた
いやもう本当にだからあの赤ちゃんにおっぱいをあげている子育てをしているお母さんよっていう ね、
うん、
あの本当にそういうこう優しいなんていうか気負わないっていうのかな、
うんうんうん、
なんか看板でね福寿制度を変えて出てでスッと自分がなんか地に足がついた感じがしてでドアを開けたらね、うん、どういう風にこうかしこまったね、
うんうんうん、
先生がこうしゃなりしゃなりと奥から出ていらっしゃってねでも私もこう舌をかみかみながらですよはじめましてとかって言って、まあ、ちょっとそういう風にイメージしてた
かな、あなんかねあの、うん、本当にこうあの重々しい名前かななんかそれこそこうあのなんていうのかな前に水晶の玉を置いて、うん、おどろおどろしいようなね感じか思ったけど
うん、うん、
もうあのいつやったかあの忘れたんですけど、
うん、
おむつを替えててね、
はい、
でお客さんが見えたんですけど、
うん、
あの出れなかったので、
はい、
入ってきて言うておむつ替えながらやったからほんなお客さんが、
うん、
いやもうなんかお友達の家に来させてもらえるような感じで、
うん、
もうなんか緊張して、
うん、
なんて言ったらいいんやろとかって思ってたけど、うん、なんかホッとしましたって
そうでしょう、
うん、言ってくださったのがあってね、うん、でなんかその言われると、
うん、
もっとおどおどしおどしね、
うん、
なんかもう占いしてますみたいな感じの格好した方がええんかなとかってね冗談で言ってたんですけど、
うんうん
う
ん、
もうまああの藤原さんそのままでおってくださいとか、
そうですよね、それがね、うん、私は魅力かなと思うんですよね、
ありがとうございます、
うん、でね時たまねあの頃まだお子ちゃまがちっちゃかったので、
うん、
たまにね何々食べていいみたいなねおばちゃんがねチラッと顔見せてくれるねで、あのいや向こう行ってなさいとか言われるのが、うん、私は別にこう子供ちゃんがね一緒にいる、
う
ん、なんかリビングルームで本当にね、
そうそうそう、
一緒にねこう、
うん、
なんかこう自分の問題をご相談してたりするんだけど、
うん、
なんかすごくなんていうかな距離のある先生っていうよりも、
うん、
なんかすぐそばでまあいろいろこう見ててくれて言ってくれるっていう、うん、その何とも言えない距離感
ね
がね、
うん、それが私も
嬉しかった、
うん、大事にしたいなって思ってますね、
うん、
いつも、
うん、
なんかその、ね、
うん、
だからこう正直先生ってね、
うん、
今ずっと言ってくださってるんやけど、
うんうん、
もう先生じゃないよってい
やでも先生なんですよ、でも
ありがとうございます、ね、
先生ご自身は自分のことを私先生ですよっていう雰囲気全然出されてないんで、
うん、
またそれもね私にはすごく素晴らしいなって思うんですよ、
うん、
このねどうでしょうね、リスナーの皆様この先生のお声とこのお話をね聞いてらっしゃってどんな先生かとね想像されてるとは思うんですが、まあ、ちょっと私ね後で言うの忘れちゃったらいけないんで、もっと先生のことをリスナーの皆さんが知りたいと思ったらどういうふうに探したらいいですか。
う
ん、
ブログ藤原雅恵で探してもらったら、
はい、うん、
私のそのプロフィールなり、
はい、
住所なり、その簡単なその説明というのかな、そのどんなことが占えるとか、
は
い、そういう形で
いろんなことが、
うんうん、
そこで見れるようなですね、
はい、
ブログをつけるんですね。ブログ藤原雅恵、
はい、
そうですね、はい、これだけちゃんと私言っとかないとねなんかね落ち着かないんですよ、
うん、
よくやっちゃうんですね私ね。
あ、
連絡先は言わずじまいで終わっただろうとかね
それ困るな
今日ちゃんと言いましたよ。ブログ藤原雅恵で検索してくださいね。まだまだお話はね引き続きお伺いしますけど、はい、じゃああれですね、私一番ね、
はい、
一番聞きたいのは、
うん、
相談されてくる内容でね、
うん、
ダントツ一番多いっていうのはどんなことですか。
やっぱり恋愛かな。
恋愛ね、
うん、
ちょっとそこら辺私はあんまりちょっとはぐれてるような気がするけどそうか、恋愛か、
遠い昔に忘れたような、
そういうのでまた相談できるようになったらね、
本当やね、いいですけどね、ぜひぜひ。
そっか、
うん、
いやね、実は来週もね、先生にまたゲストで 来ていただきたいと思ってるので、はい、まだまだ今週聞けなかったこともね、来週はもっともっと聞いていきたいと思うんですが、一応今週は今週で、このラジオをね聞いてくださっているリスナーの方に何かちょっと一つコメント、もしくは何でしょう、励ましの言葉とかがあれば、
あ、本当に
ちょっと、はい、一言でも言っていただけたら。
じゃあね、一言で、来てくださるお客様が結構こう、私が感じるのはやっぱりその育ってきた環境の中で、こうしないといけない、普通をなんか常識とかこうあるべきみたいに、意識をされてるお客様が多いように感じるんですね。でそこでこう、恋愛ってもっと自由なものやないですか、なんか理由がないけど気になるとか、もうなんかやめようと思ってもやめれないとか、そういうこう思いってあってやと思うので、なんかもうちょっと自分の心とか気持ちとかいうのに素直になっていかれた方が物事は解決しやすいかなっていうふうに感じることは多いですね。
はい、わかりました。ありがとうございます。では先生からのお言葉を胸にね、リスナーの皆様、素直になりましょうね。今日はありがとうございました。また来週よろしくお願いいたします。はい、藤原雅也先生でした。
The radio you are listening to is FM Gig. Okie dokie.
飛べるよ、いつか夢見た大空を、今日。
はい、ということで、また来週も引き続き藤原先生にご出演していただきます。この番組は泣く子も笑う謎の珍獣キャサリンがパラダイス王国からお届けしました。私たちは新しい出過ぎた人生を送ることを応援しています。ではまた来週をお楽しみに。